皆さん、なぜ英会話ができないのか分かりますか？なんと、英会話ができないのは日本の英語教育のせいだった。
皆さんが英語を話せないのは皆さんのせいじゃないんです、うん、日本の英語教育システムそのものが良くないから日本人が英語喋れないね、文法でいろいろ難しい助動詞とか過去完了とか一切無駄です。英会話にとっては無駄な勉強、うんが大事だと教わってきたので、うん、頑張れば頑張るほど話せなくなっちゃうということですね。
しかし今からお教えする方法を活用すると、
綺麗になりましたね、
このように簡単な練習でも効果抜群。今からお見せする動画ではあと少しで英語がペラペラになれるのに現在全く話せないという皆さんの疑問や悩みをすべて解決、すぐにでも英語を話せる英会話術をご紹介します。その期間はわずか3ヶ月。この短時間で英語をペラペラにしてみせましょう。それが
そうだったのか。学校では教えてくれない英語の本質を学んで90日間のゲームをするだけで面白いほど話せるようになる英会話、よろしくお願いします。はい、皆さん、今回ですねナビゲーター役を進行させていただきます白石剛志と、画期的な英会話術を教えて早十数年、今では数多くの、教え子の方が海外に行っても自然な英会話を話せるようになったという英会話講師のエキスパート、スマートイングリッシュ創設者でゲーム監修者でもある勝木龍先生をお招きしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。勝木龍です。
勝木龍、世界的金融企業 UBS 証券株式会社で最高投資責任者を歴任するなどスーパービジネスマン。一語でも英語を間違えば数億円の損失にもつながる現場で活躍してきた英会話の達人。さらに学生時代留学経験なしで英検一級とトーフルほぼ満点、京都大学の大学院入試では英語1位という実績を残したまさに英語の鬼。そんな先生は英会話の極意にたどり着いたという。それは
実際にペラペラになった後感じたのは、こんなたくさんやらなくてもこれだけやってたらペラペラになってたのになと、まあ、全体の 5% の内容をやるだけでペラペラになるっていうことを、まあ、皆さんにも感じてもらいたい、
ね、編み出したわけですね。で
実際に僕が学んできたやり方を先輩に教えてあげたんですね、会社の、その先輩はニューヨークに赴任するって言って、もう英語全然喋れない、1段階から10段階のうちで2段階の英語力しかなかったんですよ、僕の言った通りにやってくれたんですね、マジで、本当に言葉を信じてやってくれたら2ヶ月でもうニューヨークに行く前にもう一番上のクラスになっちゃったという。
2ヶ月で。
英会話指導に定評がある勝木先生は英会話などに関する著書を20冊以上出版、その累計売上部数は20万部を誇り、 NHK の英会話番組のウェブ講師も担当するなどまさに英会話のスペシャリスト。さらに勝木先生の英会話教室では中学生から90代のお年寄りまでをおよそ90日間でペラペラにしてきました。では先生の英語力は一体どんなものなのか、街行く外国人と英語を話してもらいました。
Where did you go?
Oh, just you know, when I don't remember, someone in Ginza Street.
Somewhere in Ginza
Street. Yes, and I had this amazing soup that's apparently sumo wrestlers eat. So, absolutely delicious.
Yeah. How much longer are you going to stay here in Japan?
I'm going to stay 3 more days, I'll be definitely back soon. So, yes. Today we're going to visit this district, and I'm looking forward to see some beautiful temples. And
temples?
Yeah, but it's great. But this is our first. This is my first time in Japan.
Your first time?
It's wonderful. Wow. It's wonderful.
What are some of the best places have you ever been?
The best places I've ever been?
Yeah. I mean, in Japan.
Well, this is my second day.
Yeah, you just got here last night.
Last week.
Last night.
Last night?
Yeah,
last night.
Foreigners are there in that university.
Actually, it's a very small university, and it's comprised mostly by foreigners. Mm-hmm. We were like 16 in my batch.
16?
Yeah,
it's very small. Only 16?
Yeah.
さすが英会話の鬼。そんな先生が今回、なぜ日本人が英語を話せないのかを詳しく教えてくださいます。
皆さんは英語をやる前から苦手意識を持ってないですかね、うん、英語はもうできないっていうふうに思ってるかもしれないですけども、うん、それはやっぱり学校の時にですね、英語のテストばっかり受けて点数が良くなかったっていうのも一つの多分要因だと思うんですし、海外の映画なんか見てる時に何言ってるのか全然分かんない、そういう時にやっぱ一番苦手な意識を持つんじゃないかなと思うんですよね。あとやっぱり外に行った時に外国人に道聞かれたりするとあーってなっちゃう人が多いですよね。
そうで、なんとなく言ってることは分かるから自分で返すんだけど、ちょっとこう発音がうまく伝わらなくてハテナマークされるともう自信なくなっちゃいますよね、英語勉強してきたっていうね。
日本人は英語に対して様々な苦手意識を持っている人が多いんです。しかし私たちには十分な英語力が実は備わっているといいます。
例えば白石さんが、東南アジアのタイとかよく行きますよね、でその時に相手の人がタイ語を話してきて、なんか言ってること分かります？全然分かんないですよね。せめて英語で話してほしいっていう時ないですか？
ありますね。
英語だったらなんとか
なんとか分かるのにっていうところありますよ ね。
多くの日本人が普段接することのないタイ語、実際にある言葉を聞いてみると、
君人やがんたんでもさあ、
先生でも何言ってるかわからないと。
わかんないですね。
これ今ちなみに先生、朝食何を食べましたかって聞いてたんですけど、一言でもブレックファーストとかって入ってれば、あ、朝食だってわかりますよね。
わかりますね。単語は知ってたらね、それでわかりますよね。ちなみにですね、さっき言ってた朝何を食べましたかっていうやつですよね。これ英語で言うとすごい簡単なんですよ。What did you eat for breakfast? って言うんですけど、これをゆっくり聞けば、皆さん単語知ってるんで絶対わかるんですよ。What did you eat for breakfast? これわからない人いないですよね。
確かに。
本当に中学程度の単語をある程度知っていたら英語もペラペラに話せるんですね。
確かに。じゃあもう基礎準備というか、それが全部整ってる状態なんで、先ほどのようにゼロからタイ語を覚えるのよりは全然楽なわけですね。
全然楽。7割ぐらいはもう英語は準備できてると。
なんと中学校レベルの英語力で英会話ができる準備は7割。それなのに英会話ができないのはなぜなんでしょうか。
それではですね、これからこの残りの3割、重要な3割についてお話をしていきたいと思います。でこれさえ分かれば本当に90日で話せるようになりますので、楽しみに聞いていただければと思います。
先生が数十年かけて作ったものですね。
そうです。そういうこと
です。それを今から1時間ぐらいで教えていただけるということなので、非常に見逃せない内容となっております。
そもそも中学、高校、大学と10年以上も勉強してきた英語なのに英会話が全くできない、その理由とは。
皆さんが英語を話せないのは皆さんのせいじゃないんです、日本の英語教育システムそのものが良くないから日本人が英語喋れないということなんですね。
日本の英語教育のやり方が間違ってるってことなんですか。
そういうことです、そもそも日本の、英語教育というのは、外国人の人とコミュニケーションするための目的を持ってやってる教育ではないんですね。受験で点数をいかに上げていくかということを目的にして教えてるわけです。だからいくら頑張っても話せるようにならないわけです。
ではなぜ日本の英語教育は英会話を目的とした教え方をしないんでしょうか。
本当は英会話ってものすごい簡単な単語でできてるんですよ、でも受験ではテストがありますね。テストで差をつけないといけないんで、難しいことばっかり教えて無理に差をつけようとしてるわけです、そうすると英会話には全然重要じゃないことばっかりやらざるを得なくなってくると、例えば文法でいろいろ難しい助動詞とか過去完了とかいろいろやったり、
やりましたね、
マニアックな単語を無理に覚えさせられたり、こういうことばっかりしてるから日常会話が話せなくなるわけですね。
なるほど。
白石さんは英語で最初に何を学びましたか。A から Z までのアルファベット20 6個とかあと筆記体とかやりませんでした。
やりましたね、うん、もう本当にそこが一番最初だったんで必死にこう書いて何回もやって覚えましたね、
う
ん
う
ん、
筆記体っていうのはいりますか。
うーん、
僕筆記体って使ったことないんですけど、うん、カイトベラでに違うステップいけますよね。
確かに今はまあ大人になって英語を、ね、使ってますけど、うん、筆記体は全然使わないのでめちゃくちゃ時間無駄だったかもしれないですね、
うん、あと普段全く言わないようなことをよく覚えさせられなかったですか、うん、例えば、うん、はいマイクとか、うん、This is a pen This is a book そんなもん覚えて暇あったらもっと重要な、うん、あ昨日どこ行ってきたのとか、うん、何してたのとかそういうやつ覚えた方がずっと早いですよね、うん、こんな感じで英会話にとっては無駄な勉強、うん、が大事だ大事だと教わってきたので、うん、頑張れば頑張るほど話せなくなっちゃうということですよね。
英会話に直接関係ない勉強ばかりしてきた私たち、それで培ったのが英会話に必要な7割の英語力なので、
だからこそこの残りの3割に集中すれば、うんうん、本当に見間違えるように話せるようになるということです。それがざっと90日でできるということなんですね。
さあここからは本当に90日間で話せるようになる勝木流英会話術を教えてもらいます。今回一緒にお話を聞くのは、何年やっても英会話が全くできないという釘町みやびさん26歳。今後の目標は SNS などで外国人とコミュニケーションを取ることなんだとか。
今まで英語はどういう感じで、学んでたんですか。
中学高校の6年間ぐらいは授業でやった程度って感じです。
なるほどなるほど、はい、それはもう全然今の英会話の人生に生きてない、
うん、そうですね。なんかあの私動画配信を毎日やってるんですけど、うん、そこでその海外の方来られて、あハローとか、うん、Thank you ぐらいまで言えるんですけど、その他の単語はなんかもうこの辺に詰まって全然出てこない。
なるほど。
このような悩みを持つ人も多いはず。そんな方に今回どうすればいいのかを教えます。勝木流英会話のポイントはこちらの6つ。英語が話せないのは日本語のに原因があった、英語のをしているからこそ話せないのを覚えれば英語が魔法のように聞こえてくる、を勉強しても意味がない、この英語の文章を覚えれば完璧、脳科学のを使うと9倍速で英語を記憶できる、
この6つを紹介するだけで先生英語が話せるようになるんですか。
はい、絶対になります。この6つだけをやっていただければ大丈夫です、
うん、早速1つ目のポイント、英語が話せないのは何に原因があるんでしょうか。
実は英語ってあの本当に世界一簡単な言語なんですよね、うん、なぜかというとあのアルファベットって26個しかないじゃないですか、
うんうん、
日本のように漢字とかカタカナとか全部覚える必要はない。アルファベット26個で全部できるわけだからすごい簡単なわけです。なのに皆さんは中学校の頃からずっと10年以上も英語勉強して頑張っていろいろやってきてるのに英語は話せない。でその理由は一番大きなところは日本語と英語で表現方法に違いがあるからなんですね。
一つ目のポイント、英語が話せないのは日本語の性質に原因があった。それは一体どういう意味なんでしょうか。
日本語はまず漢字が中心となりますよね、はい、その漢字っていうのは表意文字って呼ばれるんです、うん、表意文字、漢字っていうのは2000程度がだいたい常用漢字として使われているんですけれども、うん、普通漢字って一目見れば意味が分かるようになっているわけです。
文字自体に意味が込められているのが漢字。例えばこちらの3文字の場合は
カツオ。
お、当たり。
やった、アジ。
当たり。
やった。あとでもう一個がシラス。
これブリって読むんです実は。
ちなみにみやびさん、あ、なんでシラスだと思ったんですか。
魚屋だからお魚に間違いないなと思った。
なるほど、そうですね。
このように文字を知らなくても魚編を見れば魚だということが読み取れる。これが表意文字。
ひらがなとかカタカナは表音文字と言われるんですね。なぜかというと意味を表さないから、あとか、うん、おとか言っても意味わかりますか。わかんないですよね。だから意味を表さないから表音文字というんですね。
一方ひらがなやカタカナは文字を見ただけでは意味がわからない。 それが表音文字。このように日本語の文章は表音文字と表意文字の組み合わせでできているんです。例えば表音文字のひらがなだけで文章を作ってみると、
わかりづらうちの庭にはにわか雨が降ってきたためにわかりづらくなったというのは、日常我々が雨模様の服とブーツを履いているからだと思う。
こういう形で表文字っていうのは読んでもなかなかわかんない、音をしか表せないんで意味を表せるのはわかりにくいんですけども、
ひらがなだけで構成された文章は見ただけでは意味が分かりにくいんですが、漢字を入れた文章に変換すると、
わー、一気に来ますね、
これ。すごい、一発で分かりますよね、これで。
分かりやすいですね、
うん、英語もこういう構造じゃないんですか？
英語は違うんですよ、うん、英語は全部表音文字なんですね。だから見ただけでは意味が分からないんですね、音を聞かない。
表意文字じゃなくて表音文字なんですね、
はい、
そう、英語は文字から意味を推測することができないんです。そこで最も重要なのが、
英語で、一番大事なものがあるんですよ。それは何かというと、単語でも文法でもないわけです、うん、何が大事かというと、うん、発音なんです。
あー、なるほど
発音さえ分かれば全部分かる、発音が全てと言っても過言じゃないということ。我々日本人が漢字の違いを大事にするように、うん、英語圏の人たちっていうのは音の違いを大事にするんですね、うん、この音の違いを大切にすることでいろんな表現を伝えることができるわけですね、うん、そしてもっと大事なことがあるんですね。発音できないものは聞き取れないということです、
うん、じゃあ先生、よく巷にある聞き流しているだけで英語ができるようになるっていうものは本当にたくさんあると思うんですけど、うん、それはできないということですか、うん、
聞き流すだけでできるっていうのはありえないですね、まず。
へーそうなんですね。
ちゃんと発音で、自分で分かっている発音で飛んできたら、それは聞いたら分かるわけですけども、うん、それが何か分かんないやつを目つぶってこうキャッチボールするみたいなもんですよね。
発音できない言葉は当然聞き取れません。ではどのように勉強すればいいのか。ここで2つ目のポイント、英語のをしているからこそ話せない、一体どういうことなんでしょうか。
日本語である漢字の勉強方法ってのは、書き取りを皆さんよくやってたと思うんですね、ドリルとかで。
そうですね。
ということは、表意文字の勉強法である書き取りっていうのは、うん、英語では全くやらなくていいんですか。
そうですね、意味がないということですね。
意味がない、
一切の無駄です。
学校でめちゃくちゃやってたのにね。
そうですよね、6年間書き取りばっかりやってた気がするんですけど、
う
ん、
だから日本の学校の英語教育っていうのはもう間違いだらけなんですよね。
これが2つ目のポイント、英語の書き取りをしているから話せない。
この2つの英語、何と言いますかね。ちょっと読んでみていただいていいですかね。
はい。
例えばこちらの例では、皆さんだったらこの2つの英語をどのように発音しますか。
パンライト、うん、パンライト一緒ですか、
うん、今、みやびさんが話した発音は間違い。では正しくはどのように発音するのでしょうか。
そうですね、上の方は turn right、 舌を巻いてこう、上の方は turn right、 舌を巻いて、
ラのとこですか。
そうです、 right right right
right。
下は何て言いますか。じゃあ
turn right、
そう、舌を
上につく、して
turn right、
はい、turn right、
そうそうそう、そうです。右に曲がってくださいっていうのは上の意味ですね。下は意味ないですね。もう、光を曲げようみたいな感じですよね
同じライトでも発音一つで意味が違ってくるんですね。
意味が全く違うということですね。この発音の違いで意味を伝えるのが英語なんですね。
なるほど、
なんかしっくりきます、
きますね、
はい、次これ何と言いますか。
続いて、皆さんだったらこの英語をどのように発音しますか。
Very nice、うん、
おお
これも間違った発音。では正しくはどのように発音するのでしょうか。
今の発音は、はい、ベリーナイスって言ってたんですよ、うん、これはどういう意味かというと、いちご ベリーっていちごなんですよ。いちごがいいねって感じになっちゃってる。
私もいちごごり押ししてたんですね。
で今発音されたのは、はい、ベリーナイスって言ったんで B の発音なんですね、うん、B の発音はパッって爆発する音なんですよ、うん、ベリ
ー
ベリーで、ね、で V の発音は蜂の鳴き声みたいな。おー Very nice。
わかりやすい。
こうした発音はきちんと教われば簡単。ではなぜ日本人は英語の発音が苦手なのか。
これはもう学校教育に問題があるんですね。学校でちゃんと学校の先生が正しい発音を学んでないということなんですよ。学校の先生自体がもう英語で発音ができないじゃないですか。だから皆さんの発音も良くならないということですね。
確かに。しかも学校のテストで発音のテストっていうのはないんで、やっぱそれも輪をかけて皆さんがやらなくなる理由かもしれないですね、
う
ん、
そうですね、うん、
さらに原因は他にも。
例えば普通の正しい発音をしようとすると周りにちゃかされるんですよ。あいつなんか英語みたいに喋ってるわ、うん、そうするとやってるとやっぱりそれちゃんとした発音をしにくくなって、みんなジャパニーズイングリッシュをやってしまうからみんな発音悪くなっちゃうんですね。
じゃあ、うん、外国人の方に教えてもらえばいいってことですかね、
うん、そうでもないんですね実は、うん、外国人の人っていうのは、うん、日本人の発音ができない気持ちが分かんないんですよ、うん、分かんないからどこを訂正していいかも分かんないんです。
そうか。
では日本人の先生だからこそ教えられる正しい発音のコツとは。
まず日本語の発音をちょっと見ていきたいと思います、うん、日本語は全て発音は母音で終わるんですね、うん、あ、い、う、え、おで終わるんです。ちょっとこう喉のところに当てて手を当ててみてもらっていいですか。で、あ、いうえ、おって言ってみてください。
あ、い、う、え、お。
喉振動しますよね。これはあの何でも全部そうなんですよ、うん、ローマ字でちょっと日本語を変えてみました。全部ここ喉を当ててもらって、うん、もっぺん読んでもらって、はい、
これから友達と会います、
はい、全部何で終わってる、
うん、母音。
母音で終わってるね、うんうん、英語の場合はほとんどが母音で終わらないです。子音で終わるんですね。
震えないってこと。
震えないってことです、この子音というのは何かというとあいうえお以外のやつ全部子音って言うんですね、うん、T とか、うん、R とか、うん、K とか。
日本語の多くの発音が母音で終わるのに対し英語は子音で終わる言葉がほとんど。例えばこれらの単語、皆さんはどのように発音しますか。
みやびさんちょっとこれ読んでもらっていいですか。
はい。キープ、ドック、ノック、うん、キャット、うん。
これも間違った発音。一体どこがダメだったのでしょうか。
最後に母音がついちゃってるでしょ今読み方。キープードッグ、
ウで終わりましたね。
ノック、うん、キャット、うん、これダメなんですよ。英語は母音で終わらないんですよね、ほとんどが、終わっちゃいました。これダメなんです。
ダメ。
ではこのような子音で終わる言葉はどうやって発音すればいいんでしょうか。まずはキープ。皆さんはどのように発音しますか。
P の発音っていうのはあの梅の種を吐くような感じで、はい、やってくださいね、
うんうん、パ
ッ。びっくりした。
全然足りない。
足りない。
パッ。もっと
パッ。
あの
P になっちゃう。
A 言っちゃダメなんだよ。そうそうそう、もっと強く。そうそう、それでいいんですけど。
先生、これ大げさにやった方がいいんですか。
大げさにやった方がいい。ここで大げさにやったら外に出て外国人と話すときはちょうどいい感じなんです、うん、じゃあさっきの、うん、あのキープっていうやつね、うん、どういう風に発音するか。キープ、はい、
キープ。
そう。
おお、これあれじゃないですか。今は絶対母音使ってなかったんで、うん、喉に手を当ててやってみるといいんじゃないですか。
喉に手当ててみて、は
い、じゃあキープ。キープ。
震えないね、うん、
本当ですね、うん、
続いてドッグ。皆さんはどのように発音しますか。
ダーガ
ガ
ガ
ガ。
もっとガ
ガ。
そう、ガ
ガ。
グーじゃなくてガ
ガ。
そう、発音しますね。ダーガ
ダーガ。
そう、ダーガ
ダーガ。
そうだ、それでいいです
、うん、続いてノック。 皆さんはどのように発音しますか？
K の発音はちょっと大げさにやりましょう。クーじゃなくてナック。
ノック。
そうです。
続いてキャット。皆さんはどのように発音しますか？
キャット。
キャット。
もっと T はもっと。そうです。キャット。はい。
キャット。
そう。キャット。キャットじゃなくてキャット。そう。
このように子音の発音を習得していくことがペラペラに英語を話す近道。他の単語でも。
女性のこと英語なんていうか知ってますか？
ウーマン。
ウーマン。よくありますね、ウーマンってね。
皆さんもこのように発音してますよね。俺も間違った発音。では正しくはどのように発音するのでしょうか？
ダブルの発音はウェッって言うんです。狼みたいな形。ウェッ。もっと口をこうやって。ウェッ。もっとこう体をこうウェッ。ウェッ。ウェッ。狼みたいな脅すような感じ。ウェッ。ウェッ。ウェッ。ウェッ。
ウェッ。
そう。ウォーマン。
ウォーマン。
そうそうそう。ウーマンじゃなくてウォーマン。
ウォーマン。
そう。
続いてバナナ。皆さんはどのように発音しますか？
バナナ。
B の発音はバッ。バッ。もっと全然ダメ。
これどういうイメージでやればいいですか？
爆発。なんか
爆発音。
バッ。
バ
ッ。あーは言わなくてバッ。
バッ。
そうそうそう。いいねいいね。バナナ。
バナナ。
そう。バナナ。
バナナ。
そう。いいね。
綺麗になりましたね。
ちなみに。先ほど登場したこの2つの英語の発音の違いをレッスン。
そのまま爆発する音だから Berry。
Berry。
そう、 おう、それでいいな。もういろいろ考えなくて Berry。
Berry。
そうです。じゃあ V の発音。 V の発音は蜂が長く飛んでる感じ。下唇を噛んで、Very、 はい、
Very。
そう、
お、いい、綺麗になりましたね。
蜂飛んでいきました。
お、
実はこの音が3つ目のポイント。これを覚えれば英語が魔法のように聞こえてくるんです。
じゃあ先生、この実際に重要な発音の基本となる数っていうのは全部で何個ぐらいあるんですか？は
い、何個あると思いますか？
何個だろう。100個ぐらいですか？
もっと少ないですよ。
32
個。
やば。
32個ですか？
そう、32個だけやればこうやって、そうしたらもう発音は完璧になります。
そう、英語の最重要と言われる発音はたったの32個。これさえできれば発音は完璧。とはいえ、外国人の話す英語は早すぎて聞き取れないのではという疑問が。
そもそもあれ、英語は早すぎるわけじゃないんですよ。実は音が聞こえないのではなく、そんな音が存在することを知らないだけなんです。
なんか深いですね。
深いですね、うん、格言みたいです ね、
本当ですよね。
英語 の、ね、その発音というのは子音が多いって言いましたけども、子音というのはこう待ち構えてないと日本人で聞き取れないんですよね。でも私が教えている生徒さんたち、これはみんなすっごい早い英語でもちゃんと聞き取れるようになるんですね。なぜかというと、彼らは自分の口から出ている発音が正しい発音でできてるからです。さっきやってもらった
なるほど、
そう、正しい発音を知っていれば外国人の言葉でも聞き取ることができるんです。その勉強法は、
発音記号とか結構皆さん勉強していると思うんですよ、
ね、一切入れないです。発音記号なんかやっててなんかいっぱい ややこしくて難しいでしょ。
確かに。
だからもうイメージだけで全部やれば発音って全部できるんです。
なるほど。じゃあ先生、この32個の発音をマスターすれば英語はバッチリなんですか？
ただこの32個の発音というのは個々の発音なので、それだけをやっても大丈夫というわけでもないんです。
なるほど。
なぜかというと、その個々の発音がつながった時に違う音になったりするので、
あ、
そこをちゃんと理解しておけばもう完璧で、このつながってるというつながりというのはリンキングというんですけども、
発音が連続する時に必要なのがリンキング。例えばこちらの英語を 皆さんはどのように発音しますか？
Going to want to how about。
そうだね、みんな普通そういうふうに読みますよね、はい、これを早く読んだときはどんなふうに読むか。
Going to want to how about you。
いや、
こちらの発音も間違い。ではこのように連続している言葉はどのように発音するのでしょうか。
実際は going to は gonna、
うん、
gonna、 I want to は wanna。 How about a っていうのは何て言うかというと、うん、how about a、
how about a、
how about a って言うんですよ。 how about a で、うん、でこれよくちょっとコーヒーでもいかがですかっていうのは、うん、how about a cup of coffee って言うんですけど、うん、how about a coffee って言ってみてください。じゃあ
How about a coffee?
そうそうそう、
おいいじゃないですか。
これでコーヒーに注げるんですか。
そうです、
めちゃめちゃかっこよくないですか。全部つながってるわけだからね。
めっちゃかっこいい、うんうん、
I'm gonna stay three more days. Today we're gonna visit this district.
他にも I need you は I need you、 Can I は Can I などリンキングを正しく知っているだけで早くて聞き取れない英語も聞き取れるようになるんです。
他にもこのリンキングっていろいろ今紹介した3つ以外にもあるんですけども、全部でいくつぐらいあると思います？大事なやつは、よく出てくるやつは。
さっき32個だったから、うん、同じぐらい、40ぐらい。
ああ、いい線いきますね。
お、やった。
もっと少ないんですけど、26個です。
もっと少ないんですね。
もっと少ない、うん、つまり発音の基本っていうのは1日10個覚えて、それが3日か4日で終わるってことです、大体、うん、リンキングも26個あるから1日10個覚えれば3日で終わるでしょ。
なるほど。
つまり32個の正しい発音と26個のリンキング、1日10個ずつ覚えればたった6日でマスターできるんです。
基本的な発音32個をマスターすることと、あとはリンキング26個をマスターする、でこの2つをやれば発音が完璧になります。ということはいくら早くなっても聞き取れるようになります、う
ん、すごい。
そう
そしてめちゃめちゃ楽しくなってくるわけですね。
そうですね、楽しくなって
くる。もう今楽しいですか。
すでにもう期待感ワクワクですね、
はい、ワクワクです、
ね、ありがとうございます。今回の動画はここまでになります、
はい。
だいぶね、皆さん英語について本当に何が大事なのかということが分かっていただいたんじゃないでしょうか。みやびさんどうですか。
いや、なんかもっと英語って、うん、その難しいイメージだったんですよ、うん、でもなんかもう覚えることがこんなに少ないなんて思わなかったんで、うん、頑張りたいなって思いました、
ね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございまし ました、
は
い、
では次回は、ほにゃららを勉強しても意味がない、もう一つはほにゃららこの英語の文章を覚えれば完璧と、についてね、和樹先生に深く掘り下げて聞いていきたいと思います、はい。先生、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございました。
そんなことなくないですか。
これが英会話の核となる部分ですね。フレーズをそのまま丸ごと覚えるということです。長文は一切やる必要ないんです。90日あれば余裕で終わる。
いや、いいですね。
でこれだけに集中してれば本当に英語の世界が変わってきますんで。
今回の動画、皆さん役に立ちましたか？次回もさらに英語を詳しく話せるようになるテクニックをお教えします。ページの下にあるコメント欄に書き込むと、勝木先生から新しい特典がもらえます。今すぐページの下へゴー。